1時を回りました。行列のできるマイホーム乗り換え相談室のお時間です。皆さんこんにちは、パーソナリティの田野彩子です。お家の塗装は何度でも変えられるなんてものではありません。時間もかかれば予算もかかります。失敗は許されません。この時間は毎月1回川口塗装川口智弘さんと一緒に塗装についてのあれこれ、また失敗しないための塗り替え知識を身につけていくお時間です。行列のできるマイホーム塗り替え相談室、この番組では皆様から塗り替えに関するご質問やご意見お待ちをしております。メールの方は info@fmokazaki.jp info@fmokazaki.jp、 ファクシミリの方は岡崎 0564-55-8764 55-8764 番でお待ちをしております。ぜひメッセージお寄せください。行列のできるマイホーム塗り替え相談室、この番組は有限会社川口塗装の提供でお送りします。行列のできるマイホーム塗り替え相談室、それでは改めてご紹介させていただきます。リフォームアドバイザーの有限会社川口塗装代表取締役川口智弘さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
暑いですね。
今日暑いですよね。
もう夏、
うん、
みたいな。
本当そうですよ ね、
ね、
今日はもう本当に夏日ですよね。
そんな中お外で仕事をされている川口さん、
まあね、私なんかいいんですけど、うちの職人さんはね、よう頑張ってくれてます。あ、本当にあの感謝感謝です ね、
ね、はい、ちょっとまた日焼けされてますもんね、またね。
そうですね、
はい。まあ、そんな中なんですけど、実はね川口さん、私ちょっと勉強しましたところ、
はいはい、
なんかこう建物っていろんな法律があるんですね。まあ、もちろん、まあ、法律があって守られてると思うんですけど、
はい、
その中で長期有料住宅の普及の促進に関する法律というのを見つけたんです。
平成21年の。
そうそうそうそう。これ何なんですか。
まあ、要するに国がですね、
はい、
要はこう長くメンテナンスをして家を長く持たせましょうっていうね、そういうふうにこう、うん、国のなんていうのかな、この方針というか、その、
はい、
今まではね30年に1回建て替えてなんていう、そういう時代だったんですけども、
いや確かになんか小学生の時とかってなんか建て替え今してるからおばあちゃん家に帰るんだと か、うんうん、なんかそういうの結構ありましたよね。
そうですよね、うん、もう今そういう時代じゃなくてですね、
はい、
あの一つの家をきちっとメンテナンスをして、あの50年60年ね、住みましょうっていう国の政策としてね、そうやっとるんでしょうね、それをね。
昔の家はそうでしたよね。
あのね、うん、なんていうのかな、こう日本の家って、
はい、
あの実はメンテナンスさえすれば、うん、あの長く持つんですよ、
うん
うん、でも昔はほらあのたくさんこう景気もよくってなんとかね、はい、こう高度成長期でこう家を30年だったらもう新しく壊して建て直しましょうなんていう風にね、そういうそんな時代だったんですけど、今はねもうそんな、ね、時代じゃないじゃないですか、
はい、
だからもうとにかく国の方がとにかく大事に大事に使ってメンテナンスして長く長く住みましょうという、うん、そういう風に変わったんでしょうね。
その方がでも環境負荷もかからなくていいですよね。
いいと思いますけどね。
そしてお金もねだいぶ違いますもんね。
そうそう、その通りなんですよね、だからその、まあ、よく我々セミナーではお話ししてるんですけど、
はい、
家を持たすために一番大事なものというのはやはりこの雨を、建物の中に水を入れないこと、雨を入れないこと、はい、
うん、
あの以前もここでお話をしましたけど、法隆寺、奈良や京都の、ね、ああいう仏閣っていうのは1300年ぐらいこう経ってますよね、
はい、
でなんであんな1300年経ってもこう家が、ね、建物がこう社が建っとるのかと、
うんうん、
あれはその雨に濡れない工夫がこうたくさんされとるわけですよね、
はい、
例えば軒先がものすごく長いと、
長い長い、
はい、で、はい、要するに壁に雨が当たらないよというのと、あとは柱ね、柱がこう使い石という石の上に乗ってるんですよね、昔の中国からのこの建築のあれなんですけども、石の上にこう柱が立ってるので地中のこう水分を柱が吸い上げないんでしょうね、
うんうんうん、
かと思えばこう出雲大社だとか伊勢神宮なんかはこう式年遷宮っていってこう 出雲だとどうだ60年か、伊勢神宮は20年に1回社を建て替えるじゃないですかね、はい、まあ、あれでもまあその傷んだからはい壊しましょうではないんでしょうけど、やはりこう柱がね地べたにズドンとこう直接ついてるんです、ということは地中の水分を柱がみんなこう吸うわけですよね、そうすると木というのはその水の水分の含有率が30何パーセントを超えるとこう菌が発生して腐るっていくんですね、どんどんどんどん。だからその法隆寺だとかそういうあの昔からの建物神社仏閣っていうのはやっぱこう水をなんちゅうのかな建物の中に入れない工夫がそこら中にされとるっていうことなんです。今の日本の家ってもう軒なんかないですよね、ほとんど
隣の境目があんまないですから軒伸ばすとちょっと困っちゃいます ね。
だからあのとにかくこうまめにねメンテナンスをすることによって、はい、まあ、長く住みましょうっていうことなんですね。
ということはそのメンテナンスの一つとしてこの塗り替えというところが必要。
その通りなの、塗装っていうことなんですけどね。
ということは、まあ、とりあえず長持ちさせたいと思ったらただもうとにかく塗っておけっていう、まあ、そういうことでもないんですよね
あのね、これはね勘違いされると困るんですけども、はい、あのね、なんていうのかな、もう塗装がもうできない建物がたまにあるんです。塗装ができないというかね、塗装をしても無駄というか塗装にお金をかけてはいけないですよっていう、そういうそこまで傷んじゃっとる建物もやっぱあるんですよね。
ん、傷んじゃうと塗り替えをしてもしょうがないんですか？
あのもったいないということですね。こう塗装をしてもまたすぐダメになっちゃうぐらい傷んでしまってる建物も中にはやっぱあるんです、正直言うと。
そうなってしまったら建て替えとかリフォーム、
張り替えになるんですよね、壁に。
あ、
壁の張り替え、
はい、
もしくは上からこの例えばトタンの壁を新たに貼るとか、あの塗装はできるんですよ、あの一時的には綺麗になるんですけど、はい、もうこう元々の機材がね、壁自体の素材がもうボロボロになってしまってる場合っていうのは表面だけやっぱりこう塗装してもね、どうしても、1年2年でまたね不具合が出てきますので、
はい、
あのもったいないですからお客様にはねあのちゃんとお伝えしてます。まあちょっと塗装ではちょっと無理だよということをね言ってます、
でもそれは例えばその川口さんがね、
はい、
ちゃんと見ていただいて、教えてくれる人だから教えていただけるだけであって、だって、儲けようかなって思ったら言わずに塗り替えちゃったらお得ですよね、
そうですね。でもとんでもない話ですよね、そんなことはね、あっちゃいかんことですよね、やっぱり。まあ、中にはそういう業者さんもね、まあおるはおるんですけども、本来はそんなことはあっちゃいかんことですからね、
だからまあ選ぶのは大切っていうことなんですね。
そういうことですね、
はい、でもこれもうそろそろダメかもいいかもっていうその境目ってどんなところなんですか？
例えばね、指で触った時にねもうこう壁自体がねこうサラサラのこう砂のようにボロボロボロボロ落ちてくる場合もあるんです、これ。あのもう水を吸いすぎちゃって、
はい、
こう指でねこう爪を立てるだけでサラサラサラってこう、ね、砂のようにこう、壁がねこう崩れていってしまうこともあるんです、
はい
はい。まあ、そうしたらもうちょっと残念ですけど塗装での回収は不可能と思った方がいいですね。
あの塗装を塗り替えるのとその板の張り替えだったら圧倒的に塗装の方がお値段は低く済みますよね。
その通りなんです、安いんです。ただタイミングを逃してしまうと、はい、どうしてもこう張り替えざるを得なくなってしまう、だからあのメンテナンスっていうのはあのやっぱり大切なことなんでしょうね。
もう非常に困ったなと思うんですけど、
はい、
だって皆さん家を買ったらね、
ま
あ、もうほとんどの方が多分家のローンを組んで、
そう
でそこでさらに塗り替えって言われるとあーって思っちゃうんですけど、
わかります、皆さんそうですやっぱりね
でもそれでも壁の張り替えを考えるんだったら塗り替えで済ました方がいいよっていう、
ちょっとお父さんのお小遣い減らしてもらってですねあの世のお父さんに怒られそうですけども、あのね、やはりこうまあ、一応はね10年をめどにあの一度見てもらうことが大切だと思います。もしかしたら15年20年へちゃらな場合も あるんです。これはね不思議な、我々でもわからないんですけど、立地条件によっては、うん、これ全然傷んでないねっていう20年の物件っていうのも実際にあるんです。
じゃあまあただ単に年数だけで見ていてはいけないよ。
その通りです。年数ではね、ただ一度ねこうなんていうのかな、業者さんに見てもらう目安として10年っていうのを覚えておいた方がいいと思います。
うん、これからね家を建てようって考えてらっしゃる方もまだたくさんいらっしゃると思うんですけど、
そうですよね、
じゃあ自分で家を建てようって思った時は、うん、その時だけの仕上がりではなくて、うん、その後10年20年後もちゃんと考えて家を建てないた方がいいっていうこと
ですね。いや全くその通りですよね、本当にそう思います。田野さんのおっしゃる通りですよね。10年後の計画ね、2回目の塗り替えの計画をきちっと立てとくことが大事だと思いますよ。
本当そうですね、はい、今自分に今そうやって10年前に言ってあげたいと思いましたけれどもでもそうするとだからその家を建てた時に機能性の何その遮熱だったりとか断熱っていう塗料を選ぶこともできますもんね。
その通りなんですね。その通りなんです、今たくさんの機能性塗料、あごめんなさい、ここでねちょっとご報告があるんですけども、以前ねここにも来ていただいたんですけども、はい、TOTO エクセラ、TOTO って世界の TOTO ですよね、
はい、
TOTO が光触媒の塗料をこう出してましたよね、で、ここへね TOTO エクセラの担当者さんも来てお話をしていただいたんですが、
はい、
光触媒の塗料がね実は TOTO からなくなってしまうんです。TOTO が撤退をしてしまうんですね。6月までですかね、6月いっぱいで多分撤退だと思います。
じゃあもう塗れないんですね。
TOTO の光触媒っていう塗料はもう塗れなくなっちゃいます。でもね光触媒塗料っていうとね TOTO の製品しか、僕個人はね僕個人は信用してなかったんです、だからちょっとね弊社としてはもう光触媒の販売というのをお客様に対する販売はもう一旦これで、やめます。他社のメーカーでも光触媒塗料は出てるんですけど、
はい、
ちょっともう少し
様子を見る、
様子を見たいですね。お客様の家に塗るわけですから、
はい、
なんかあってはね困るので、ちょっとねこれで川口塗装自体もね光触媒の販売というのはこれで一回ストップします。
ってことはやっぱりガイナかな。
そうですね、はい、ガイナいいですよね、本当に素晴らしい塗料ですね、
っていうところも考えながら、はい、その家を建てていくと、
はい、
まあなんていうの、10年後に塗り替えが必要なのかどうなのか、ちょっと長く持つ塗料もありますもんね。
その通りです。たくさんありますよ、
ね、で機能性塗料を使ったことで浮いた暖房費で塗り替えの良さに回したりとかね。
そうその通りですよね。
家建てるとき教えてくれないもん
そうですよね、なかなか教えてくれないと思います。
そうですよね。ということで、もう今すでにいいお家をお持ちの方はですね、ぜひご自身のお家の壁を触っていただいて、その砂のようにポロポロ取れてくる、はい、かどうかをチェックしていただいて、これから家を建てようと思ってらっしゃる方は今だけではなく10年後20年後の計画もお忘れなくということですね。はい、ということで、前半は、ちょっとどうでしょう、塗り替えの基本の木ですかね、はい、お伺いをいたしました。それではここで1曲お送りしていきたいと思いますが、では川口さん曲紹介をお願いします。
はい、闘魂の歌。
乱れる世の黎明の時、母なる大地動かなん、力入れていただきを目指す、登りゆけ我らとコンペンターズ、
大切なマイホームだからこそちゃんとした塗装を考えたいわ。
本当の外壁塗装のプロに任せて安心したいな。
外壁塗装のことなら川口塗装にお任せください。お客様に安心と感動をご提供する川口塗装、無責任な判断は絶対しません。お客様とじっくり話し合い、調査判断した上で工事を行います。工事完了後は川口塗装とプロタイムズ本部とのダブル保証で最長10年まで保証。外壁塗装のプロとして責任あるお仕事をお約束いたします。まずはお気軽にご相談ください。外壁・屋根塗装・雨漏り・防水の無料診断・無料相談・無料見積もりはフリーダイヤル 0120-989-270、 午前8時から午後6時まで年中無休でご対応いたします。またホームページもご覧ください。岡崎市川口塗装で検索。
行列のできるマイホーム塗り替え相談室、リフォームアドバイザーの有限会社川口塗装代表取締役川口智弘さんとお送りをしております。川口さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。今光職場の販売停止をラジオでね、仲間が大阪の仲間がこのラジオを聞いとったみたいで、悲しんでますね。
あ、ご存じない方もいらっしゃる、
ね、いや、あの彼らはみんな知ってるんです、その我々の仲間は、
ね、改めて、あ、ショックという、
改めてショックみたいですね。
でもあれですよね、ユーザーさんでも気に入ってたっていう方はちょっとまたショックですね。
そうですね、本当に光触媒をね、気に入って、ね、塗ってもらったお客様ショックでしょうね。
ね、だってその自分のところだけじゃなくて周りの空気もきれいにするんでしょうもんね。
そうですね、本当そうです、
ね、はい、環境のためにもと思うんですけれども、まあ、ぜひね、その他の機能性塗料もいろいろと、はい、これからまた開発されていくかもしれませんしね。
そうですね、
はい、ご活用いただきたいと思いますが、まあ、そんな川口さん、
はい、
実はちょっと今違う新聞届いちゃったんですけど、うん、先日新聞の方に川口さん載ってたらしいじゃないですか。そうそうそう、
中日新聞ね。、はい、先ほどもこうフルコーラスで流れた闘魂ペインターズ、
はい、
塗装屋さんのね、日本全国の塗装屋さんが集まってこうボランティアの団体があるんですね。これのね、ご紹介を中日新聞でしていただきまして、
はい、
ね、写真の中央がね、何も一番働きの悪い私を乗せていただいて恐縮しております。
あれですよね、その闘魂っていうのが、はい、塗る魂、
そういうことで塗る魂、
はい、ということで、それで闘魂と読むということなんですけれども、
そうなんですよね、
はい、これ闘魂ペインターズ、もう一度詳しくどの集まりなのか教えていただいてもいいですか。
これはですね、はい、北海道から沖縄まで塗装屋の親方さんたちがですね、こう、まあ、塗装の自分らが持ってる技術をね、こうどっかでこう人のために役に立てないかということで、
はい、
無償でね、ボランティア活動でね、日本全国またはね、こう日本を飛び出して世界にも行ってるんですけども、はい、そこら中でね、塗装のボランティアをやってるんですね。で、まあ、今会員さんがもう百数十社になりまして、皆さんね、喜んでもらってますよ。
でも最新の情報というのもホームページにはついていまして、
はい、
いろんなもの載ってるんですね。
そうなんです。で、今度はね、9月はですね、リトアニアという国ですね、リトアニアとい こうヨーロッパの国なんですけども、杉原
千畝さん
ね、
はい、
記念館が あるもんですからね、そちらへこの日本から仲間たちがね、みんなでこう総勢何人なのか、60人か70人ぐらいの
そんな人数で行くんですか。
素晴らしい人たちばっかなんですね、やっぱり、
は
い、で、やっぱり向こうでボランティアをこうしてね、来るんですけども、
はい
はい、日本全国でね、活動しております。
うん、なんとなくね、はい、その塗装屋さん同士ってライバルなのかななんて思ってしまうんですけど、うん、そうじゃなくて横のつながりもすごくしっかりとして仲間としてあるんですね。
そうなんですよね、仲間としてね、はい、うちもね、私も岡崎市の人間ですけども、
はい、
岡崎市の中でもね、闘魂ペインターズの仲間もいますし。
あ、そうなんですか。
そうなんです。もう大阪は大阪でね、本当に一つの小さな市にね、二つのこう会社があるとこもたくさんあるんですけど、皆さんね、やっぱりこうなんていうのか、仲良くやってるというか、
はい、
本当に 人間素晴らしいね人たちばっかなんですよね。本当に心の綺麗なね、そんな経営者がみんな集まっております。はい、
まあ、同じようなね業、まあ、同じ業種の同じ仕事をされている方が集まるわけですから、はい、例えばこう集まった時なんかでもいい情報交換突破になったりっていうのもあるんですか。
まあ、悩みも一緒ですよね。みんな何で悩んどるかって一番気持ちが分かるんじゃないでしょうか。
なるほど。
そうですよね。同じ職業同じ年代でね、やっぱりこう悩みなんてそう変わらないと思うんですよね。でそれをみんなで相談、ね、する仲間たちがたくさん全国にいると、これはもう我々にとっても私にとってもね、ありがたいことです。
やっぱこの闘魂ペインターズに入ることによって全国にお知り合いが増えたりってこともあるんですか。
その通りなんです。全くその通りなんですよね。出会うはずのなかった人たちとこうどんどんつながっていく。はい、でまた考え方もね、どんどんどんどんこう変わっていくんですよね。はい、素晴らしい先輩たちがたくさんいらっしゃいますからね。はい、ボランティアを通して人間も磨かれていくっていう、そんな場所だと思います。
地域貢献だけではなくて、もう参加されている川口さん自身のためにもなっている。
その通りなんですよね。
ということなんですね。はい、でまた闘魂ペインターズで本も、
本も出てるんです。
出てるんですよね。
はい、そうなんですよ。
はい、
もうインターネットなんかでね見ると出てきますけどね。
はい、
闘魂ペインターズをこうのことをね書いてくださった方もいらっしゃいましてね、
はい、
ありがたいことです。はい、
もうね、ぜひ気になる方はご覧になっていただくといいかなと思いますが、くれぐれも字を間違えない
そうですね。
で、
アントニオ猪木の闘魂じゃないですからね
でも色はなんかそんな感じですよね
色はそんな、
はい
はい、塗る魂ですからね。はい、戦う魂ではなくて塗る方ですからね。
はいはい、雰囲気的には猪木さんの熱い魂みたいな感じなんですけれども、字が違いますので ね、はい、ぜひお間違えないようにお手に入れて読んでみてはいかがでしょうか。はい、ということでこの時間闘魂ペインターズのお話お伺いをいたしました。はい、さてお送りをしてまいりました塗り替え相談室、そろそろお別れのお時間でございますが、川口さん、
はい、
今月がもう5月の最終週。
そうなんです、
はい、
これ生放送僕がサボってしまってごめんなさい
今一番忙しい時期なんですよね。
そうなんですよ。そんなことはね言い訳なんですけども、
いや、そんな中でも小木さん大変な事件もあるようでお体を大事にしないとね。
そうなんです。ぎっくり腰やっちゃいまして昨日ね、でも昨日早速整体師さんのとこ行って、
はい、
腰をねギコギコやってもらった。だいぶ良くなってね歩けるんですけども、
はい、
ちょっとね不安です今。ちょっとビビってます。
やっぱりね、足場とかに乗るから体大事ですもんね。
いや、そうじゃないんでしょうね。僕デブじゃないですか。
うん、
じゃないですよね。
うん、
またまたとかそうって言ってほしいんですけど、
うん、
やっぱね体重が重いのもいかんみたいですよ。はい、
なるほどね。いや、でもやっぱりある程度蓄えてないと外のお仕事ってエネルギーも必要ですからね。
そう、ありがとうございます苦しいですけどありがとうございます、はい、
ということで、はい、まあね、忙しいこの季節で、そして梅雨になるとちょっと落ち着くんですか。
まあ、落ち着くというかね、こう気は焦るんですよね。うん、気持ちは
納期がある
しね、お客様にも負担かけたくないので、気持ちはね、イライライライラしちゃうんですよね。やっぱりまた雨か言いながら、はい、
じゃあ梅雨時期って普通の時よりも納期ちょっと長めに取ってたりとかっていうのはある。
少し、そうですね、ちょこっとだけ長く、はい、
じゃあもうさささって終わらせたいなと思ってる方は、まあ、もちろん梅雨時は避けて塗り替えを依頼した方が、
そういうこともですね、まあ、その考えもありますけどね。そうすると空梅雨になってね、キラッともう全然降らないとか
そっか、これからの季節川口さん天気予報とにらめっこ。
その通りなんです。はい、
なんですね。まあ、そんな忙しい中ですが、まあ、来週が6月1週目になるんですけど。
来週来ますよ。
本当ですか。
はい、
じゃあ来週はちょっとこれからね、まあ、今も言ってるように梅雨の季節になってくると思うので、
はい、
やっぱりね、さっきも濡れないことが大事でということでしたから、
そうですね、
まあ、雨の話とかもまたいろいろと、
また雨漏りの話もすると面白いですよね。
ああ、そうだ、雨漏りだって塗り替えだけじゃないですもんね、川口さんやってらっしゃるの。
実はうち の雨漏り119のうちの会長が広島におるんですけど、
はい、
このラジオに出たいで連れてってくれって言われてるんですけど、ね、 広島の方を どうやってお呼びしようかなと思って今ちょっと悩んでるんですけどね。
ちょっとじゃあ広島豊カープの応援がてら取材に行きましょうかね。
そうですね、いいですね、
はい、ということでまたね、じゃあ来週は雨漏り、はい、そして水に関するお話をいろいろとお伺いしていきたいと思いますので、川口さんどうぞよろしくお願いをいたします。お願いします、
はい、
そしてぜひまた本もいただきたいんですが、新しい本に変わりまして、
そうですね、
はい、外壁塗装の教科書、
そうです、今回は真っ赤っかの教科書なんですけども、これもね非常に前回のやつよりね見やすく分かりやすくということで大好評です。
はい、字もなんとなく大きくなったような気がしなくもないです。
いやその通りですよ。
あ、そうですよね、はいはい、ほら私だって今見えるもんということでぜひ皆さんこちらも手に入れていただきたいと思います。こちらもじゃあ今月もいただいていいですか。
5冊をね、プレゼントいたしますので、
ありがとうございます、はい、ご希望の方は 0120-989-270 0120-989-270、 川口塗装または番組までご連絡ください。お待ちをしております。ということで次回は6月6日火曜日です、川口さん。
はい、
はい、ではいろいろと雨に関する質問もお待ちをしておりますので、ぜひ皆さん番組まで質問などお寄せくださいませ。ファックス岡崎0564-55-8764、55局の8764番、メールは info@fmokazaki.jp info@fmokazaki.jp、 こちらでお待ちをしております。ぜひお寄せください。ということでお話はリフォームアドバイザー川口塗装代表取締役川口智弘さんとお送りしてまいりました。川口さん今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は6月6日火曜日この時間にお耳にかかります。ぜひお付き合いください。行列のできるマイホーム塗り替え相談室、この番組は有限会社川口塗装の提供でお送りしました。